一咕噜拍阿的羊，一打刚阿阿弯，乌昏手阿咕噜，吉拉阿兰克，卡姆伊玛乌西里卡，阿呀伊古西内。
イランクラプテ、おはようございます。2015年6月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第170回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと、恵庭市の FM イーニュアに、イーニュアでは、録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは、録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日6月14日は、ニブタニ小学校の運動会です。快晴で運動会日和と言える、そういう天候です。アイヌ語では、6月をシマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、5月14日付北海道新聞より、アイヌ語伝承へ、民族本来の話し方、映像、全道から集めデジタル化。次世代への伝承が課題となっているアイヌ民族の言語について、文化庁は本年度から磁気テープなどアナログデータの形で道内各地に残る音声、映像記録のデジタル化に本格的に着手する。北海道や市町村を通じて集めた資料を今後4年間かけて経年劣化しにくいデジタルデータに変換、各自治体でアイヌ語の学習や伝承に生かしてもらう考えだ。衆参両院は2008年、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を全会一致で可決した。一方で翌年、アイヌ語は国連教育科学文化機関ユネスコから消滅の危機にある言語に挙げられた。こうした状況を受け、文化庁は4月に道と道内全市町村に対し、民間で保存しているものも含め資料の調査を要請。5月中をめどに結果を取りまとめ、夏以降に各自治体から取り寄せたカセットテープやビデオテープなどのデジタル化を始める。本年度の事業費は520万円。本年度に先立ち、文化庁は2013・14年度にモデル事業として日高管内ビラトリ町ニブタにアイヌ文化博物館が保存する録音テープをデジタル化していた。過去の調査ではアイヌ民族が語る音声や映像の記録は公的機関と民間を合わせ道内に少なくとも1200時間分ほど保存されているとみられる。音声はオープンリールテープやカセットテープ、映像はビデオテープが主で、古いものは1950年代に収録され、劣化して再生できなくなることが懸念されている。デジタル化は2018年度まで続ける予定。文化庁は記録をハードディスクに保存した上で、アナログの原資料と変換したデジタルデータを各自治体に戻す。記録の保存を確実にするとともに、アイヌ語教室の教材にするなど、自治体が独自に活用できるようにする。ニブタニアイヌ文化博物館の長田義弘学芸員は、アイヌ語を母語として身につけた人は極めて少なくなっている。資料のデジタル化によって、本来の話し方を残すだけでなく、アイヌ語の学習教材としても使いやすくなると話している。本日二つ目の記事は、5月23日付北海道新聞より、みんなで競ってもっと強くなりたい。ビラトリ義経献身会5剣士連続 V。ビラトリ町内の剣道少年団ビラトリ義経献身会が5月10日に伊達市で開かれた第57回道南地区剣道大会の小学生低学年の部で初優勝した。 メンバー5人は4月に十勝管内音更町で開かれた別の大会も制しており、今年に入り全道規模の大会で2回優勝。次の目標に向け稽古に励んでいる。5人は先方小林蓮さん、次方荒木ののかさん、中堅新藤亮斗さん、副将川上風太さん、大将水野祐樹さんで、いずれも4年生。伊達市の大会は道央道南の少年団や学校に加え、帯広や旭川など地区外の強豪も参加する団体戦の交流大会。小学4年生以下の男女で争う小学生低学年の部には今回27チームが出場した。県審会は2回戦で強豪の森剣道スポーツ少年団を破って勢いに乗り、決勝も5戦3勝に引き分けと負けなしで栄冠を手にした。全道28チームが参加し、4月25日に行われた清流杯少年剣道大会でも安定した強さで優勝しており、指導にあたるビラトリ剣道連盟の猪俣勝雄会長は、5人ともぐんぐん成長していると評価する。次の目標は道内で最もハイレベルという青少年剣道旭川大会と、北海道少年連盛大会兼赤道少年連盛大会での活躍。主将の小林さんは、みんなで競い合ってもっと強くなりたいと話している。本日3つ目の記事は5月31日付北海道新聞より、伝統文化どう継承、コロンビア先住民族ビラトリ訪問、アイヌ民族と意見交換。南米コロンビアで内戦被害からの復興に取り組む先住民族アワの指導者ホセ・メロ・チンガルさんが5月30日日高管内ビラトリ町を訪問し、民族文化の伝承を進めているアイヌの人々と交流した。アワ民族が暮らすコロンビア南部の山間部は、1990年代後半から政府軍や民兵、反政府ゲリラなどの内戦の最前線になった。多くの犠牲者を出し、難民化した人も多いという。ホセさんは2012年の内戦鎮静化後、地域の再建に向け、民族の歴史と文化の継承や、犠牲者を悼み、民族を癒す記憶の家建設などを進めている。北海道入りは5月23日の広島市を皮切りに、6都市で活動への支援を訴える日本訪問の一環。現地で取材を重ねてきたフォトジャーナリスト柴田大輔さんが企画した。ビラトリ町ではアイヌ民族が伝統的に活用してきた樹木の植林に取り組む NPO 法人チコロ内理事長の貝沢光一さんを訪ね、生活が近代化する中、伝統文化をどう継承するかについて意見交換。ホセさんは、新しいものを拒否するのではなく、古いものの価値を見直し、暮らしの中に生かしていくことが大切だと話した。また、有用樹種の種子を集めて育てる苗畑を見学し、二豚里の博物館や資料館も訪れた。5月31日は、胆振管内白老町のアイヌ民族博物館などを見学。6月1日、2日は札幌市内で講演。3日は交流会を予定している。本日4つ目の記事は5月31日付北海道新聞未来くんの広場より、アイヌ民族文化道民興味持って、札幌市北区の中学3年生倉本美香さんの投稿です。イアイライケレ、これはアイヌ語のありがとうという意味です。先日キャロライン・ケネディ駐日アメリカ大使がアイヌ民族博物館を訪問し、アイヌ文化に親しんだという記事を読みました。私は北海道民の一人として感謝するとともに一つの疑問を抱きました。それは道民の私たちはもっとアイヌ文化を知るべきではないかということです。私も学校で学ぶまでは全く関心がありませんでした。しかし北海道はもともとアイヌ民族の土地です。そして今も地名などにその文化が残っています。北海道民はアイヌ文化と共存しているのです。だからこそ、私は多くの道民に アイヌ文化についてもっと知っていてほしいし、興味を抱いてもらいたいです。アイヌ文化と共に生きる者として無知なままではいけないと思うのです。本日最後の記事は6月5日付北海道新聞より、アットゥ氏の帯、味わい深く、ビラトリの貝沢さん、日本伝統工芸染色店で2度目の入選。経済産業省の伝統的工芸品に指定されているビラトリ町のアイヌ工芸品で、樹皮の反物である二ブタニアットゥ氏の伝承者貝沢由紀子さんが制作した和服用の帯が、染色分野で権威ある全国公募展第49回日本伝統工芸染色展で入選し、巡回展示されている。日本伝統工芸染色展は、人間国宝の伝統工芸作家を中心とした日本工芸会などの主催。貝沢さんの作品、ピリカノカ、アイヌ語で美しい形の意味です。ピリカノカは、草木染めなどで味わい深い縦縞の柄を織り込んだ作品で、応募作134点から選ばれた入選作81点に入った。貝沢さんの同店での入選は2008年に続いて2回目。展覧会は5月から6月にかけて東京、京都、岡山、福岡の4会場を巡回している。東京会場に足を運んだ貝沢さんは、全国の多彩な作品を見て刺激を受けましたと満足そう。今後の制作については、完全に納得できる作品はまだできない。死ぬまで勉強、いろいろと変化を加えた織り方も試してみたい、と意欲を新たにしている。貝沢さんは、母や義母のアットゥ氏作りを見て技術を身につけ、樹皮から糸を取る作業から織りまでを一人でこなす。現在も1日12時間以上作業し、年に和服用の帯を十数本、民族衣装を1、2枚制作している。和服用の帯は20年ほど前に東北の呉服店に勧められて作り始め、数年前、女優の真野京子さんが女性向け雑誌で紹介して注目された。染色の職人技を競う有名な全国公募展は、他に全国伝統的工芸品公募展があり、貝沢さんはそこでも2012年度に入賞している。以上が本日の記事ですが、志郎さん、コメントお願いします。
はい、先ほどですね、義経献身会の、小学校4年生の男女5人が連続 V ということだったんですけども、なんか仙石先生の教え子も1人入ってるということを聞いて、喜ばしいことだなと思っております。なんか今後ますます強くなってほしいですね。
はい、ありがとうございます。そうですね。はい、では担当は仙石優子でした。
さて、今日はこの時間、特別にですね、先ほど志郎さんもオープニングで言ってましたけれども、運動会、ビラトリ小学校の運動会ということでですね、千葉先生、二豚に小学校の運動会ということでですね、千葉先生、いつも二豚に小学校頼りということでお届けをしてくださってるんですが、今日は実際、校長先生としてのお仕事をしながらですね、会場から生中継ということで実際に声を入れていただきたいと思うんですけれども、千葉先生、
はーい、どうもー、リスナーの皆さん、こんにちは。 FM ピパウシ二部谷小学校代理の時間です。いつもですね、パーソナリティは千葉ちゃんこと、千葉辰美が担当しているんですけども、今日は、うちが運動会ということで、こちらの方に来て、小学校のグラウンドの方に今います。すいません。
はい、先生今、実際今、校長先生としてお仕事しなかったと思うんですけども、
はい
はい。はい。どうですか、子供たちの様子は。
はい。ですね、とても元気で、今、実は、プログラムはですね、応援合戦をやっているところなんですが、そちらの方で音拾えますか？
後ろでね、なんか元気な子供たちの声がね、聞いて、太鼓を叩いてる音とかも聞こえてます。
はい。
はい。
で、子供たちが今ですね、お互いに、果たし状をですね、読んでいるところなんですけども、聞こえますか？聞こえませんか？
聞こえてます、聞こえてます。
聞こえてますか？
そうです。
はい。そういうことで、今ですね、本当は、子供たちにですね、インタビューをする予定だったんですけども、今こういうような状況ですので、ちょっと子供たちの声は、拾うことできないかもしれないんですが、すいません。
そうですね。応援合戦に今熱が入ってると思うので、さすがにそこに、ね、いきなり行ってどうですかとは聞きにくいですよね。
はい、そういうような状況なんですよね。
はい。
で、ですね、昨日まで天候ちょっと心配されてたんですけども、二部谷の場合は、とにかく、この運動会は必ず、晴れるということで、今日も、天候はですね、今、バッチリ、もう晴天で、皆さん、子供たちですね、のびのびやってますし、町民の方々もですね、皆さんですね、テントを張って、子供たちの活躍を、応援したりですね、あるいは、町民の出し物にですね、一生懸命、参加して、それぞれが、この運動会を満喫しているというような、状況です。
やっぱり小学校の運動会、はい、ご家族の方だけじゃなくて、はい、町の方も来てるんですか？
はい。いつもですとね、たくさん、入りがあるんですけれども、はい、今日は、なんていうんですか、昨日ですね、苫小牧の方で運動会が催されてたものが中止になったりですね、してですね、そちらの方にお孫さんがいるとかっていうようなことで、来れないという方もいて、若干ですね、人数的には、いつもより、参加人数が少なくて、少し寂しい運動会かなーっていうような感じがします。でも、子供たちがこうやって一生懸命頑張ってますので、すごくこう、いい運動会になってるなーっていうふうに思ってます。
そうですね、後ろで喉大丈夫かなっていうぐらい元気に声を張り上げてるお子さんがいるんですけど。
はい。
はい。後で喉大丈夫かって声かけてあげてください。すごい吐き切れそうな声したので。
はい、逆にね、天候が良くなれば良くなるで、子供たちのその熱中症対策とかそういうのがね、心配で、健康面で、心配なところもあるんですけれども、とにかく、子供たちは、出番が多いので、とにかく、休憩なしで、いろんな種目に出てですね、頑張っています。で、一応、ですね、今まで、私が来てからですね、運動会の、赤白の勝敗っていうのが、赤組の3連勝なんですよね。で、今回、赤組が勝てば4連勝ということになるんですけれども、白組はそれを阻止しようと、頑張ってまして、今は、僅差なんですけれども、はい、51対48で、白組が若干リードしているというような状況です。
はい。
はい。
そうですね。
で、ですね、実は、二豚小学校もですね、だんだんですね、こう、国際化していて、
はい、
今日ですね、実を言うとですね、アイヌ文化の、二豚小学校での取り組みっていうのはどういうようになってるかっていうことで、ここにですね、長くいたですね、今、北大の准教授をやられている、はい、ジェフさんも来ているんですよね。で、ちょっと、ぶっつけなんですけども、はい、ジェフさんにインタビューしたいと思いますので、アラさん、時間いいですか？大丈夫ですか？
はい、ぜひぜひ。
はい。 はい。ジェフさんすいません。突然で申し訳ないんですけども、今、久しぶりに二部谷の運動会をですね、ご覧になって、感想どうですか？
いや、家族の皆さん、地域の皆さんが応援に来てて、二部谷らしいなって思ってます。
あ、そうですか。ですね、どうですか？以前と、見てですね、なんか変わってるとか、そういうようなことってありますか？
いやー、やはり長く続く伝統だけあって、勢い、
はい、
あって、変わらないですね。
はい、わかりました。今日は、夜の、校長で、校長宅での会合もありますので、ぜひ、参加してください。
よろしくお願いします。はい、楽しんでます。
はい。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。アラさん、ということで、はい、今、ジェフさんの方にですね、
はい、
ぶっつけて突然なんですけども、話をしていただきました。
はい、
ですね、もう一人ですね、
はい、
なんちゅうですか、こちらの方に北大の、方でですね、留学生が来ていてですね、
はい、
なんちゅうですか、この、小学校の、アイヌ文化の、その、論文を書くためにですね、
はい、
来ている、学生さんがいますので、ちょっとそこも、ちょっとインタビューさせてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい
はい。どうもこんにちは。運動会見てどうですか？
とても楽しかったです。日本の運動会に参加したのは初めてなんです。
はい、
子供たちもみんな元気で、
はい、
楽しそうです。
はい、ありがとうございます。はい、中国の方の国からですよね、
はい。
で、中国の方ではこういうような運動会っていうのはあるんですか？
ありますけど、でも家族と参加したのは日本だけではないかと思ってます。
あ、そうですか。
はい。
家族と、参加するっていうのはないんですか？
そうですね。中国は学生だけでした。
なるほど、
はい。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、ゆっくり楽しんでいってください。
ありがとうございます。
はい。ということで、新さん突然なんですが、
はい、
子供に取材できない分ですね、うん、今、二人の、ジェフ准教授とですね、
はい、
留学生の中国人の方に、取材しましたけれども、そういうような、ことなんですが、
はい。
もしもーし。
はい。
もしもーし、聞こえますか？
大丈夫でしょう。はい、聞こえます。はい。
こっちもですね、はい、今、子供たちの応援合戦が熱入ってきて、太鼓の音がですね、ビンビン響いてきてるので、
ね、
ちょっと自分の、アラさんの声が拾えないというような状況があって、
ちょっと聞こえにくいですか？
申し訳ありません。
いえ。
はい、
まあ。この後は、応援合戦の後は、なんかあるんですか？
はい、ですね、応援合戦の後はですね、その他にですね、これからですね、綱引きが、催しされるんですよね。
はい。
で、地域の方のですね、自治会の方の綱引きも、あって、そこがちょっと、迫力があると思いますし、あと、午前中の中では、パン食い競争っていうのが、運動会恒例のパン食い競争があるんですよね。で、午後からになると、今度はですね、フォークダンスを行ったりですね、自治会の、上下のですね、リレー、そして、本校のリレーがあって、で、私もですね、今回最後ということで、自治会の方のですね、リレーに50代の選手として参加することになってます。応援しに来てください。
はい。放送場にあったらね、ぜひ行きたいと思いますけども、外今、はい、ここのスタジオから見える窓の外、すごく引いてってきて、天気良くなってきて、暑くなりそうなんで、はい、千葉先生も水分ちゃんと取って、熱中症気をつけてくださいね。はい、
アラさん。
はい。
今ですね、応援合戦終わったので、子供たちにインタビューする時間ありますかね？
一人ぐらいならなんとかいけるかなと思います。一人ぐらいでお願いしますね。
一人ぐらい。
はい。
一人ぐらいいいですか？
テンション上がってる子で。はい。
はーい。わかりました。じゃあ、ですね、ゆうきさん。はい、ごめんなさいね。はい、今応援合戦終わったご苦労様です。はい、運動会どうですか？
楽しかったです。
楽しいですか？はい。応援合戦はどうでした？
難しかったね。
難しかった。しっかりと応援できました？
はい。
はい。はい。じゃあ、これからリレーとかも出ますよね。
はい。
はい。意気込みを教えてください。
頑張る。頑張る。
はい。頑張るっていうことですね。じゃあ、頑張ってくださいね。はい。どうもありがとう。アラさん、そういうことで、
はいはい、
一人だけ、取材できました、はい。申し訳ありません。
いえいえいえ、こちらこそ、お仕事中にすいませんでした。
いいえ、はい、とんでもありません。
子供たちの先生も気をつけて。
今日は反省会なしで、
はい、
すぐこっちの方に応援駆けつけてください。
はい、頑張っていきたいと思います、は
い。じゃあ、リスナーの皆さん、そういうことでよろしくお願いいたします。
はい、千葉先生、どうもありがとうございました。
はい、はい、どうも、失礼いたします。
ということでですね、生中継、実際に、小学校の運動会も校長先生としてお仕事をされているさなかの電話したんですけれども、子供たちの声がなかなかちょっと入らなかったというところではあったんですが、町の運動会の臨場感、少しは伝わったんではないでしょうか。今回は特別バージョンということで、二三谷小学校だより第14回目、電話での生中継でお送りしました。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは運動会についてということでやります。先ほど千葉先生からですね、二三谷小学校の実況中継をいただきましたけれども、なんか音を聞いてるともうすぐでも見学に行きたいなという、そういう気持ちになりましたけれども、それでは今日出演いただく方の自己紹介をお願いします。はい、順番にお願いします。
はい、ビラトリ町本町から来ています貝沢ひろ子です。以前は二三谷に住んでいました。
はい、シュンコツから参加の仙石ゆう子です。よろしくお願いします。
はい、そしてミキサーと先ほど電話中継担当しましたアラです。よろしくお願いします。
はい、アラさんのですね、先ほどのインタビューはやっぱり、はい、プロです
ね。いや
とても上手だなというふうに思いましたけど。
まだまだです。
で、それではですね、この運動会ということをテーマなんですけども、まあ運動会に関することだったら何でもよろしいので、まあ、ひろこさんからちょっと唇を切っていただきましょう。
今日は私これ終わったら、駆けつけ、12時からも行っちゃいます。
ああ、なるほど。はい、じゃあ、二三谷小学校の運動会。
はい、フォークダンスをすごく楽しみにしています。
なるほど。じゃあもう。
マイムマイムってことですか？
マイムマイムね。
なるほど。じゃあもう、早速参加できるということですね。
はい。
ね、はい。わかりました。それじゃあ、仙石先生お願いします。
はい。いや、運動会とこの晴れた空を見ると胸が痛い仙石です。
はい。
実はですね、私が勤めている小学校では、昨日が運動会のもともとの予定日で、
はい、
雨になったら順延で今日やる予定で、今日ラジオ出れるかどうかわかんないって言ってたんですが、朝ここにいる姿を見てみんな、昨日やろうということで、はい。やったんですが、やったんですが、雨で、途中で、種目カットになって、後半はまた後日やりましょうということになって。
ああ、なるほど。じゃあ、昨日やったとこまでは、もう終わってるのね。は
い
は
い、まあ、そうですね。
その後、別の日に設定して、残りをやると、
はい。ということになってですね。このね、晴れた日差しを見ると、黙って朝から順延にしとけばよかったよなっていう、こう、子供たちにも申し訳ないなっていう気持ちが大変しているところです。
なるほど。はい。はい。はい、それでは、アラさん。
はい。
どうぞ。
そうですね。運動会って、自分が出たのは随分前だし、まあ、お仕事的にはね、運動会ってなかなか行くことがないので、うん、今みたいに声聞くと懐かしいなと思ったりして、うん、小学校卒業した後とか、それこそ中学生になった時ぐらいは、まあ自分の妹がいたってこともあるんですけど、見に行ったりとかしてたんですけど、なかなかね、行かなくなっちゃって。で、うちの、まあ僕の地元もやっぱり運動会っていうとちょっとしたこう街のお祭りみたいになって、それこそ屋台が来てフランクフルト打てたりとか、フラップ打てたりとかってこともあったんですけど、
なるほど。
今なんか運動会っていうとそういう楽しいっていうのもあるけど、反面ちょっとこう堅苦しくなってるのかなっていう、 見に来る人の例えば座席割りがどうとか、うん、ね、ちょっとこう堅苦しくなっちゃってるところもあったりして、まあもっとこうフランクに楽しめればいいのにななんて思ったりはしますけどね、うん、せっかくなんだしって思いますけど、
まあ、ね、まあ私なんかね運動会っていうと何て言うんだろう、あの出店みたいのがあってさ、
うん、
水飴があって、その水飴にね、なんかあの米の、あの爆弾っていうんだけどさ、うん、それくっつけたやつが売ってんだよね。それ買って食べたりさ、したことあるよ。あとは、感触玉って言ってさ、前の放送でも言ったことあるかもわかんないけど、校舎の壁にさ、パチンコでその感触玉バーンって、ね。
運動館
で運動館に打ちつけるというか、パチンコ玉でやる、パチンコを使って感触玉を飛ばすわけよ。そうすると、鉄筋コンクリートの壁だからさ、バーンと爆発すんだよね、うん、そんなことやって、でも先生は何も叱ったりしなかった、黙認だったわ、それみんなでやってた、
なんか競技の思い出とかありますか、
競技はね、私は割と足早い方だったんだよね、だから徒競走とかだったらいつも1位か2位なんだよね、ちょっと強敵がいてさ、相手の調子がいいと負けて2位とかって、相手調子悪いと私が勝つとかね、うん、そういう感じでいつも1、2位を争って、うん、1年生か6年生までね、
うん、
だから五分五分ぐらいかな、うんうん、だから割と早い方でしたよ、うん、
やっぱ走る競技はね、なんか注目度高いですね、徒競走もそうだし、うん、リレーとか、うん、
で、二部隊小学、うん、小学校の場合は、なんちゅうんだ、400メートルの、グラウンドをさ、取れないんだよね、
あ、
だから直線で100メートル走れないというか、
あ、本当ですか、100取れてないですか、
うん、取れてない、今はあの取れてるだろうけど、だから我々 100m 走るのにもさ、こうやってカーブになって、で途中で 100m
ちょっと世界陸上みたいになってますね、
なんかそんな感じでね、で、あとまあ特競走はきっと 100m 取らないで 60m とか 70m でゴールしたような気もするわ、うん、まあなんか思い出したな昔
そうですね、まあ、運動会今日やってるところもね多いんじゃないかなと思いますけど ね、
うん、いい天気の中で今日やってるところ、
うんね、もうこれは日差しも強いからやってる子どもたちもちょっときつそうだね、うん、帽子はかぶってるだろうけどね、うんう
ん、暑くてもでもね天気がいいのが気持ちいいですよね、
うん、あ、まあ、寒い時もありますからね、
う
ん、すごく、
うん、そうですね、まあ、熱中症対策だけしっかりとねしてほしいところですね、
はい、皆さんの運動会の何て言うんでしょうか、思い出などを語っていただきましたけれども、そろそろ終わりとなります、ワイワイガイガイのコーナーでした。本日のテーマは運動会についてということでした。ありがとうございました。インタビューのコーナーです。本日のお客様は、釧路市阿寒湖畔にお住まいの、阿寒アイヌ工芸協同組合専務理事であり、アイヌ民族党副代表をお務めの、秋部秀夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。まずですね、どちらで生まれたか教えていただけますか？
ああ、北海道です。
北海道は広いですけども。
釧路市阿寒湖温泉。
阿寒湖温泉
で生まれた、うん、1960年。
ああ1960年、
年は内緒で
内緒、もうそれで分かりますねですね、当時は釧路市じゃなくて阿寒町っていう名前だったよね、きっとね。
阿寒町、阿寒湖番外地だった。
おお、阿寒町、阿寒湖番外地、
うん
うん、網走番外地っていうのはあるけども、阿寒にも番外地あんだね、やっぱ、
うん、なんか嫌な感じだった
嫌な感じだ、うん、なるほど。まあ阿寒っていうとですね、アイヌコタンが有名ですけども、うん、もう子供の頃はもちろんそのアイヌコタンで育ったと、
うん、 うん、そう、うん、物心ついた時から、うん、あの広場でさ、
うんうん、
放送かかってんだ一日中、
はいはい、
観光客の皆様どうぞ、
うん、
アイヌブラックへお越しください。ブラックだよ。でその合間にアイヌのばあちゃんの歌とか
聞い
て、で店はほらお土産屋だから、
うん、はい、
アイヌのクマ、アイヌのニッポポ、アイヌのペンダント、アイヌ、アイヌ、アイヌ、アイヌ、アイヌ。
なるほど。まあ、その、アイヌコタンとか、アイヌっていう言葉に関してはどうですか？なんか抵抗があるとか、子供の頃はどうだったでしょうか？
いや、普段それは当たり前なんだけど、うん、やっぱ学校行くとね、うん、やっぱいじめの対象だったんだ。
ああ、なるほど。
みんなそうかといったらそうじゃなくて、
うんうんうん、
弱々しい女の子と俺だけがいじめられっ子だね。他の絵のいじめっ子ばっかりだ。
うん、じゃあいじめられっ子だったの？
お、この顔でね。
どうしてだろう。
いや、やっぱ気が弱いのとね、うん、アイヌだっていうのと、うん、もう一つやっぱり性格悪かったんだよね。
どういう性格だったの？
うん、くどい。
くどい。
うん、すぐ恨むし。
それ小学生の頃？
うん、そうだよ。
ああ、そうなんだ。今なら考えられないよね、なんか。
いや、今隠してるだけだ。
隠してる、うん。あ、そうだ。ちょっと紹介するの忘れましたけど、うん、秋部秀夫さんと今私呼びましたけども、通常はデボと呼んでいて、私はもう30年近い付き合いだよね。
う
ん、確か30歳の頃一緒に、あの、デンバーという、コロラド州デンバー、高地なんですよね、2000メーターぐらいのところ、うん。そこへ3泊5日で、なんと一緒に旅行に行った、アメリカだよ。アメリカに3泊5日って言ったらもう、飛行機で2日かかるから、ホテル1日か。2日泊まって、もう時差ボケ、治る前に時差ボケ、
そうだ。
なるから、もうひどい目に遭ってる、うん。帰ってきたら2週間ぐらい頭痛かったの。まあ、ちょっと話ごめんね。ということで、デボとちょっと呼びますけども、まず、昨日ですね、
うん、
アイヌ民族党の2015年定期大会が開かれましたが、
ね、
党大会。その様子をちょっと教えてください。まあ、私は実は、アイヌ民族党の代表も務めてますが、この FM ピカーシもやってるんですけども、はい、お願いします。
はい、昨日の正午から始まりました、はい、参加者18名か20名ぐらいかな、
はい、
でまあまあ来たなと思ったんだ、
うんうん、
でね、嬉しかったのは川上町長、
うんうん、
来てくれたし、伊沢町議会議員、うん
はい、
なんか2人牽制し合いながら座ってたけど、まあ来賓が2人いてね、うん、あと先輩のさ、川野の絵かしが最初に話してくれたでしょ、
うんうん、
大様子見てまあ嬉しかったし、うん、ただ意見としては人気ないな民族党っていうのはね残念だったけど、まあ可能性に欠けるしかないな。これは全て皆様、私のせいじゃありません。代表の四郎のせいですから、このラジオをお聞きの皆様、励ましてあげてください。
まあ今の話はもう5割引きぐらいで聞いていただければよろしいかなと思いますが、はい、それではですね、まあ昨日も話は出た内容なんですけども、まあ今日の北海道新聞にはですね、アイヌ民族党の党大会開催に関する記事が出ていました。中学2年生用の歴史教科書が検定によってアイヌ民族の歴史に関して、まあ誤ったことを書かれているというふうに出てたんですが、それについてちょっと教えてください。
あ、俺に、
うん、まあ昨日大体まとめたんで、うん、そのまとめた内容をかいつまんでちょっと教えてください。
要するにね、うん、まあ、新聞にも書かれている通り、あの旧同人保護法が施行される前に、
はい、
北海道の土地は無主だって、主がいないってことで、うん、取り上げてしまった。でそれを語らないで旧土人保護法で逆にその土地を過付した、
うん、
過死したとか、
うんうんうん、
ふざけんなよっていうのは正直な気持ちですよ、
うんうん、
だから旧土人保護法の説明のみに終わっちゃうこの記述は生徒子どもたちに誤解を生む、
うん、
俺はまあ疑ればきりないけど、
うんうん、
あえてミスリードしてるんじゃないかとも思ってますけど、まあ、この辺についてはちゃんと民族党として声明文なり抗議文なりを作って政府それから教科書会社にも送るということを昨日の総会で皆さんに承認されたので、これからきっちり作文してそれを送りたいと思っています。
はい、これ最後の質問になります。秋部秀夫さん、デボにとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか、教えてください。
うん、水と空気みたいなもんで、ないと生きていけない。
なるほど、うん、はい、本日のお客様は釧路市阿寒湖温泉にお住まいの秋部秀夫さんでした。ありがとうございます。
あ、どうもありがとう。早かったな。また読んでね。
はい、ありがとうございます。
ありがとう。
茅野茂、二風谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が、国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。また、2013年8月には、茅野茂顕彰コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二風谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二風谷アイヌ資料館でご検索ください。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日紹介するカムイユカラは、茅野茂のアイヌ神話集世、カムイユカラ3より、ムンチロ・ウェンクル・ウナラペ、アワと貧乏なおばさんをお送りいたします。では、お聞きください。
イノウウインクルナルベイノウウインクルアチャコイノウウオカキナイノウタネバタイノウイコイトババテイノウイコイトパスコイノウオカアシナイノウシニャントダイノウオハサラミベイノウクセカネイノウコタノトレイノククサワイノモンチロトイアンナイノソトムケアクエイノエネポヘタイノアイコイトバベイノハルカモエイノネアワイノニスパネクスエイノウノカンボシエイノウアオスルバエイノウデラスエイノウパスカルワエイノウノカナマンボスエイノウイウンツルエイノウオカキナエイノアカナクネエイノウキスパアンコールエイノウアイトイタイケカエイノウノンカサフェコネエイノウエネボヘタエイノウアイコイトバベイノウハルネカモエイノネアワエイノウイアイコオカエイノウアリノカネエイノハヴェアナンキコレイノウアオモマレイノウアコサラニチイクノエイノウアチャキナエイノアオニタエイノウアセキワエイノウタプネカネエイノウアノントイプモエイノウアクサグスエイノウアマンポシノカンコルカエイノウノモカスパエイノウノモノルエイノアイラマスイワタプタエイノウアセキワエイノウエカンキナエイノハウヤナナワエイノウアコル おねえこれいのえあいねえいのえたかそれいのえあいこぷんてえいのかむのかいべえいのそねこそえいのあいこてかけまえいのはるぼらまえいのうもまれえいのえくるべありはべんこにいこぷんてあさっきおるわんあおつけきはえいのしとほあかえいのえねんきなえいのおろわのえいのあころねこれいのぬさころかもえいのちせころかもえいののみきはえいのしぬらぱにゃかえいのしぬしんりとるぱくのえいのいらぱきなえいのおろわのえいのぬものうすけえいのあありぱえいのすみのぱはたえといたいあるきんねはるからんおろわこたんこんにしぱけしぱあんこんねはるかむえといたわえにしぱねこるあんべねやせこるかっけま。はる、けしてこす。ねぶしばてくうむまれ。のかんぶしおするばは。ねはあんべかむいれんかいね。あいちかしぬかるきはおるわの。あまめといたきは。あえびかえいのおだんにしかえいのさなあねえいのえねにしかえいのえねばべとえいのねあこるかえいのしねばとばえいのえねねころえいのはるかさくのえいのかかねはえいのゆっかいだんべいけえいのはべあのころおかないねおんねあんるべねあんねくすさにおかあいのいきゃはるねかもいねやっかねあえてねやっかのおかんやっかろくねやっかおままれてねひあいうぱすくまこるおんねあんるべねあんねくさえておたすくんくっちったかおたさまんくっちったか言っていた。
それでは解説を読ませていただきます。茅野茂のアイヌ神用神話修正資料編より、ムンチロ・ウェンクル・ウナラペ、アワと貧乏なおばさん。私たちは貧しい夫婦。ある日、物持ちの家の畑を通りかかると、摘み取られなかった小さなアワの穂が風に揺られ雪に埋もれて泣いていた。私たちの畑では、アワを撒いても、実がならず、食べ物に不自由しているというのに、嘆かわしいことだと思って、私は小さな泡の方を持っていた空っぽの袋に摘み取り、家で美味しい団子を作り、神々に捧げた。残りの方を畑にまくと、次の年には見事な泡が実り、私たちの暮らしは豊かになっていった。ところが、かつて物持ちだった村長の家は食べ物を粗末にしていたために、したために穀物が実らなくなってしまった。だから食べ物はどんなに小さいものでも大切にするものだよ、と一人の女が語った。ネズミの糞のように小さな泡の穂にも神様がいて、粗末に扱われれば嘆き悲しむし、大切に扱われればお礼をしてくれるという考えが実にアイヌらしい。以上です。
ピリカカンピサシー良い本の紹介のコーナーです。今日はアイヌ創作民話 ヘカンペイと森の神たちという本を紹介したいと思います。この物語には二つの柱があります。一つは熊が登場し、コタンの人々を食料不足から救うということです。アイヌ民族にとっての熊はキムンカムイという、他にカムイというだけでも熊を表します。カムイという言葉には神様という意味のほかに熊という意味もあるのです。熊はアイヌ民族の食料となる肉と衣服となる毛皮をまとってコタンにやってきてくれる天の神からの贈り物、つまり尊い恵みとなるカムイの化身なのです。アイヌ民族はどんなに辛くても苦しい時でもつつましく一生懸命に生きていれば、カムイはきっと手を差し伸べてくれるはずと信じています。もう一つの柱となるのがペカンペイのトゲのことです。ペカンペイのトゲが嫌われる原因となって、しまっていますが、食物にとってトゲは身を守るためのものであり、このトゲの発想からアイヌ文様のトゲの文様である、アイウシという、ものが生まれています。もちろんアイヌ文様のお守りでもあり、魔除けの意味を持つものです。トゲには大切な役割があります。この二つの柱に重点を置いて分かりやすく物語を展開させています。ペカンペイはトゲがあることでペカンペイの試練となっていましたが、ペカンペイは決してへこたれることなく試練と向き合います。ペカンペイのこうした姿勢が真の強さや勇気、優しさにつながっていますと、この物語では語っています。アイヌ創作民話ペカンペイと森のカムイたちはアイヌ民族の伝承から生まれた、まさに現代版の昔話です。現在の変化の激しい社会を生き抜くためには、ペカンペイのようなたくましい人になることが求められています。この本と向かい合ってこのことを学んでほしい一冊です。畑満作、アイヌ創作民話ペカンペイと森のカムイたち、小学校中学年レベルから楽しむことができます。ぜひ一読してほしいと思います。今日はピリカカンピソシーのコーナーで、担当は千葉ちゃんこと千葉辰巳が担当いたしました。
第170回の最後のコーナーとなります。今日はですね、盛りだくさんでお送りしてきました。ひろこさんにちょっと聞いてみたいんですが、はい、今日の放送で何か、ここに残ったことありますか？
今日の放送ですか。やっぱり
教科書の話すごい勉強になりました。
あ、はい、あのね、まあ、あとこれからですね運動会に参加するということですけど、はい、種目は何でしたっけ。
いや、種目いろいろあるんですけど、ええ、ダンスを一番楽しみ
ます。あ、そうか、先ほどダンスって言ったんだよね。はい、はい、分かりました。それでは新さん、
はい、
あの一言お願いします。
はい、まあ、今日は電話中継がねちょっと入って、街の雰囲気というか臨場感も伝わったのかなと思うんですけど、まあ、この後ね早く終わったら運動会応援にね行って、ちょっと千葉先生、うんうん、頑張れって言ってあげたいなと思います。
なるほど、
はい、
ぜひそうしてください、
はい。
それとですね、今外から聞こえてくるのがこのエゾハルゼミというあのセミの声なんですけど、リスナーの方聞こえるでしょうかね。どうでしょう、マイク拾ってるかどうかね分かんないですけど、この声聞くと何て言うんだろう、北海道の初夏が来たなという、そういう感じを覚えますね。でも結構なんか何て言う、激しく鳴いてますよね、ね、このエゾハルゼミっていう。だからセミがねこの北海道っていうのはこの時期に鳴いてるんで、独特の何て言うんでしょうか、季節感があるなというようなことを感じたりしています。まあ、それとですね、今日はあの運動会というテーマだったんで、本当に実況中継あり、我々が子どもの頃の運動会の話などもありまして、こう北海道っていうのはやっぱ6月が多いんですよね、あれ運動会ね。なんか本州の方で知ったら9月とか10月ね、秋やるそうですけども、やっぱり北海道の場合は6月とかいうのが節的に一番よろしいんでしょうかね、うん。はい、それでは FM ピタウシカのお知らせを千石さんからお願いします。
ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1 メガヘルツでお送りしています。また録音により神戸市長田区の FMYY では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中、帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中です。また FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードしいつでも聞くことができます。 FMYY、FM ウィング、FME にはインターネットラジオでも放送しています。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第170回目の放送もお別れとなります。次回は7月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれー。
Yeah. Pia, 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 P